ご理解第9節天地金の神は終始嫌いをせん。信心は心を狭を持ってはならん。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。釈迦もキリストも天地金の神様の氏子であることが分かってみれば、心を広を持ち、世界は我が心にありの気概を持って信心の稽古をさせてもらう心の姿勢が必要であります。その願いの第一は心願成就であります。天地金の神様の願いが地上になることです。私どもの身の上にかけられる神の願いが成就することをもって神の願いとされるのです。ここに初めて神も助かり、氏子も立ち行くおかげの権限とはなるのです。神様の願いが成就することと、その神様の願いの第一は、人間氏子が助かること、しかもそれが真の助かりを得ることだと。まあ、それにつながってというのでしょうか。やはり人が助かるということのためにはどうあらねばならないか。人が助かる、それは私は心が育つことだと教えていただいているように思います。人の心が育たなければ助かるにも助かりようがありません。より本当のことがわからなければ、本当からより本当、より真実のことが分かって、心が育って初めて真実の助かりの世界に入れるのだと思います。心貧しくて助かるとは思いません。心が豊かに大きくなって、それこそ心が狭い了見で人を責めてばっかりであったり、それで心が助かっているとは思いません。やはり助かる、私どもの心が助かるということのためには、私どもの心がいよいよ人を責めないような、悪口を言わないようなというのでしょうかね、より豊かに大きな心になること以外にはないと思いますね。まあ他にもまだありましょうけれども、それこそ天地日月の心になることを寛容なり、と教祖様は教えてくださいます。ところがこれが、まあ教祖様ご自身は何回も言われておるのかもしれませんけれども、歴史的にというのでしょうか、文献的にというのでしょうか、その一箇所ですか、一回しか残ってないのですね。不思議ですね。たくさんの方に言われた、例えば天地書きつけとか、たくさんの方に書きつけをして渡されたとか、あの人にもこの人にも来る人にも来る人にも同じことを伝えられたというのならば、ああなるほど、これは大切なことなのだろうな、たくさんの人にお話しくださってある、だから大切なんだろうなとも思いますけれども、不思議なことに教祖様が天地日月の心になること寛容なりと、それを伝えられた人は一人しかおられないようですね。まあその時のこのお道を残そうとされた方が、あ、これは大切だと思われたのでしょう。そしてその見教えの中にそれを入れておられますけれども、他の人はその天地日月の心ということを伝えておられる人はおられない。まあまさに奇跡的に残っているというのがこの天地日月の心ではないでしょうかね。ですからそのあるお一方に天地日月の心になること寛容なりと伝えられた。そしてそのことが 本教の御教えの中の一つとして選び出された。たった一人の方に言われた一回ぽっきり出てくる御教えです。それを師匠大坪宗一郎氏は、まあ、またここに目を留められた。不思議ですね。何回も何回も出てくるから大切だというものもあります。大切なものはそれこそ繰り返し繰り返し何回も何回もお話ししておられるという、そこから回数が多い、話をされた回数が多いから大切だという頂き方もありましょうけれども、たった一回しか出てこないその御教え、そこに、ま、スポットライトを当てるというのでしょうか。今まで埋もれていたそこに一筋の光を当てるというのでしょうかね。そういうのがこの天地書きつけではない、天地日月の心であるように思いますね。天地書きつけなどは教祖様の御晩年にそれこそ誰にでも渡されたということですから、たくさん書き、まあ書き写されたというのでしょうかね。そして多くの人に渡せと神様からそういうお話、まあお指図があって、たくさんの人に渡しておられますけれども、天地日月の心というものを語られた人、そのことを語られたとして、まあたくさんの人に語られたのかもしれませんけれども、たった一人の方の心に残っておった、記憶に残っておったということなのですね。ですからたった一回しか出てこない、その天地日月の心になること寛容なりという、その一言、師匠はこの一言に、まあスポットライトを当てておられますね。まさに神様が本当に人間氏子に願われる、それはまさしく人間氏子が天の心、地の心、日月の心を育てることだと、身につけることだと。教祖様は天地日月の心と、まあ人をまとまりにして教えられた、残しておられる。ところが天地日月の心とは一体どういう心なのかわからない。師匠はそれを天の心とは、地の心とは、日月の心とは、と三つの心に分けて教えてくださいます。中でも本教で大切なのは地の心だと、まあ、日月の心は実意丁寧というような心でをだと教えてくださるが、それこそ貫く心、執念だと。そして地の心、これは受ける心、受けて受けて受け抜く心だと。おとちがそれこそおしっこをかけられても、糞尿ですねをかけられても、唾を吐かれても何をするかと、お寿司がおとちが反論することはありませんね。ただひたすらそれを受け抜く、そして受け抜いてそれを肥やしとして、自らの心の肥やしとして、より美しい花を咲かせ、よりおいしい果実を実らせる、実らせる、その実の上に降りかかってくる一切の事柄を、自らの土を肥やす、心を肥やす元としていただいていく。そして土を肥やすわけですね。心の根を肥やすというのでしょうか、心の土を肥やすというのでしょうか。一切合切を受け抜いて自らの心を肥やす元とする、それが土の心ですね、地の心。これで師匠は八合目までは登ることができると教えておられます。あとの二合はこの天の心がいると、まあ富士山の頂上というのでしょうか、その頂上 頂上に登るといたしましょうか。その八合目までは地の心で受けて受けて受け抜く心で登ることができるが、あとの二合はこの天の心で登るのだと教えてくださいます。では天の心とは、与えて与えてやまぬ麗しの心だと教えてくださいますね。お天道様が お照らしくださる、私どもにお天道様がお照らしくださるわけですけれども、照らしてやる代わりにこれをくれとか、照らす代わりにあれをしてくれとか、そういう条件はつけられませんね。誰にでも等しく、それこそ見返りを求めることなくお照らしくださる、これが天の心だと、与えて与えてやまぬ麗しの心だと、魚心あらば水心ですかとか申したり、ギブアンドテイクなどと申したりいたします。そういうものの一切ない、ただとにかく何の見返りも求めることはない、ただひたすら与える心だと。しかもそれがただ与えるというのだけではない、そこに祈りを持って与える、その人の助かりを持って与えることだと思いますね。いわば人の助かりを願う、よく人が助かりさえすればという精神を教えてくださいますが、その人が助かりさえすれば、まあこれももちろん多少の条件が入ってますね。人が助かればというわけですから条件ですね。それが助かろうと助かるまいと、もうとにかく与えるのだと、このことを与えたからこの人が助かるかどうかはわからないけれども助かってもらいたい、だから与える、与えて与えてやまぬ、これが本当の意味においての天の心ではないでしょうかね。人が助かりさえすれば、人が助かることさえできれば、この修行は厭いませんと、ここには条件がありますから、本当の天の心ではないように思いますね。まあ、天の心の一歩手前というところでしょうかね。そういう精神も確かに必要です、必要ですけれども、本当の天の心になると、人が助かろうが助かりまいが、それはもう神様の世界のこと、ただただそうさせていただくのみだと。例えば教えを伝えるということなどもそうですね。この教えを伝えることによって人が助かりさえすれば、それは大変素晴らしいことですけれども、それよりもう一歩進んだ、人が助かるか助からないか、それは神様の世界のことだから、私には預かり知らぬことだ、ただただ助かってもらいたい、なんとか助かってもらいたいと願うから、この御教えを伝えるのだ。教えを伝えた後のことはわからない、そこには条件はつけない、とにかくまあある意味垂れ流しといえば垂れ流し、誰かが聞いてくださって、もし助かってくだされば、いや助かってくださらなくても、いつかそういう機会があるかもしれない、とにかく聞いてもらいたい、助かってもらいたい、その助かってもらいたいという一念を持って語り続ける、伝え続けるということが天の心の一つではないかと思いますね。伝えることによって助かるだろうと、助かってもらう、助かる人ができるだろうと、そこにそういう一切の条件なしに、とにかく助かってもらいたい、助かってもらいたいから何かをさせていただきたい、何かをせずに折れない心、人の助かりを願うから、その助かるか助からないかはまた次の別の問題であって、助かってもらいたいから 伝えようとするという、何と言いましょうかね、雨が降るようにお降る、お天道様がお照らしなさるように、それこそ無条件に照らす、人が助かってくださればよい、まあそれも条件がつきますかね、とにかく助かってもらいたいからこの教えを伝えていこう、聞かれようが聞かれまいが伝えていこうというような姿勢、これがまた天の心の一つだとの現れだと今朝は教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。